コリント第1の3章1節から読みしたいと思います。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するように話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただもう人のように歩んでいるではありませんか。ある人は私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょうか。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主が各々に授けられた通りのことをしたのです。このコリントの集会は、まあ、至るところにも書いてあるんですけれども、あまりいい歩みじゃなかったんですね。だから注意事項がたくさん書いてあるんですね。ですからこの3章の1節に、兄弟たちよ、私はあなたに向かって御霊に属する人に対するように話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しましたですね。このように書いてあるんですね。御霊に属する人というのは、御霊に満たされて、ですね、聖霊に満たされて、そして、いつも喜んで、主の御用に扱ってですね、勝利、圧倒的な勝利の道を歩んでいるんですね。でもいつもそのような道を歩むはいいんですけれども、時々人間は失敗するものですね。でも失敗して謙遜になって主に祈ってまた回復されて御霊に満たされて勝利ですね。いつでも可能だということですね。どこでにいたとしても本当にそのように御霊に満たされることができることは聖書の至るところで書いてあることですね。でもそのままにいたら、やっぱそういう肉に属していたら、そのまま肉の状態、未信者は肉ですね。でもクリスチャンであっても二つの性質がありますね。肉と御霊という性質があります。そして御霊に従っていれば、いつも主の御心にかなって歩んで、勝利に与えられて、御霊の実を結びます。愛も友愛も親切も、神のご性質に預かるもの。しかし主から目をそらして世に心が奪われますと、一瞬にして肉に属すものとなるんですね。それを正確に訳語では幼子と書いてあります。キリストにあるものですけれども、主を信じて救われているんですけれども、歩み方が赤ん坊ですね。ここではキリストにある幼子ですね。ですからその幼子に対する話しましたですね。私たちは時々そのように生きりますから、やっぱ注意しなくちゃいけないですね。 ペテロだけじゃないんですね。他の 人たちもそうです。主イエス様が十字架にお帰りになった時のですね、この弟子たちの生活のことが主福音書に書いてあります。それを読むと、もちろん、ある褒められた人たちもいましたけれども、いつも弟子たちは失敗ばかりですね。船に乗っている時にもですね、本当にやっぱり肉的な意味方ですね、嵐が来て波が来て、その船の中に水がたくさん入ってですね、もう本当にそのままだったら沈没してしまうんですね、それから弟子たちは主よ助けてください、私たちは死んでしまいますですね。ところがそばに船の中に主イエス様がいましたですね。主イエス様は太陽星を作り、また地球上のすべてのものを作ったお方、何でもできるお方、そして私たちを愛して私たちのところに来たお方ですね。でその方が船の中にいますから、弟子たちは心配する必要なかったんです。この方に任せていれば安心して、いればよかったんですけれども、彼らは安心しないで焦って、主よ助けてください、私たちは溺れて死んでしまいますと叫んだんですね。もちろん主イエス様はすぐ助けてくれましたですね。風波をすぐ沈めることができる、そういうお方ですね、私たちが信じているお方はそういうお方ですね。ですから私たちはその方に信頼して安心して喜んでいればいいんですですね、主が助け主です、ですね、まあ、ですから本当にその方に信頼して喜んでいればいいんです。そしてそのように喜んで歩む姿を、これ、ね、御霊に属する人ですね。そうでないものを肉に属する人ですから、私たちの歩み方は二種類ですね。全く違う歩み方、肉に従って歩むとやっぱ未信者のような歩み方をしますね。かつてのペテロたちは救われてるんですけれども、慌てて、私たちは死んでしまいますと叫ぶんですね。本当は叫ぶ必要なかったんですけれども、彼はそこは叫んだ。その時の弟子たちの状態は本当に弱い、肉の生活を、救いに扱ってるんですけれども肉に属してる歩み方ですね。ペテロもその主イエス様と一緒に歩んでいた時、何回も失敗したんですね。聖書のあちらこちらに書いてあるんですね、本当に、失敗たくさんしましたですね。特に主イエス様が十字架にお帰りになった時に、主イエス様がおっしゃった通りに三度拒みましたですね、本当に主に言い逆らった、主の言うことを聞かなかったんですね。ペテロでさえもですね、後にもちろん、ペテロは回復されて、本当にいい歩みをしましたけれども、でも人間は失敗するもんですね。ですから失敗したらその方に立ち返って、本当に御霊に満たされた、御霊の身を持つ、その歩み方は御霊に導かれた歩みということを聖書に書いてある通りですね、そのようにこのコリント第一の3章では、御霊に属する人に対するように話すことはできない。コリントの集会の人たちですね、コリントの集会の人たちはそのようにもうちょっと不道徳な歩み方をしている人もたくさんいました。 それですから、ここに、御霊に属する人に対するように話すことができないって、肉に属する人、キリストにあるおさらですね、このように肉に、未信者の場合は全部肉ですけれども、クリスチャンは御霊が内住してますからですね、もし肉に属する歩み方をするんですけれども、でも救いに預かってますね。ここに書いてある通り、キリストにある幼子に対するように話しましたですね。その歩み方はこの聖書の初めからそのことを取り上げているんですね。本当にダビデの歩んだ道もそのような歩み方、それはちょうど今日クリスチャンの歩み方と全く同じですね。詩編の一編開いてですね、そこを読んでみますか。詩編の一編ですね、一節からお読みします。ここに、幸いなことよと書いてあるんですね。それは悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人です。ですから、そのような幸いな歩み方は主の言うことをしたがって主に従順に歩む、今日のクリスチャンと同じですね。そういう意味になる。この時はダビデの時代ですけれども、本当にそのようないい歩みをすれば、まあ、クリスチャン、主イエス様があれですね、来られてから2009年、経ってますけれども、やはり同じずっとクリスチャンがいました。やはりその、クリスチャンもこのようなですね、幸いな歩み方と悪者、または悪者の道、この二種類の道ですね。それは肉に従った歩む道と御霊に従う道と二種類、あるんですね。またこの時代は御霊は内住しなかったんですけれども、主の御心にかなった歩み方もここで教えてくれるんですね。そして、幸いな道は主の言うことを聞いて歩む道、そうでない道は言うことを聞かない歩み方、そのことがこの一章に書いてあります。そこを読んでみますね。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに座った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しいものの務めに立てない。まことに主は正しいものの道を知っておられ、しかし悪者の道は滅び寄せる。ですね。このように二種類の道、ちょうど、クリスチャンの歩む道のようですよ。ですね。クリスチャンが主に従った歩むと幸いです。ですね。言うことを聞かないで肉に従った歩むと、ここで言う悪者の道と書いてあるんですね。ですから昔もその歩み方はちょっと同じですね。でも今は幸いですね。クリスチャンは特にクリスチャンは幸いですよ。御霊が内住しましたから、御霊が宇宙の中にはですね、ありますから、これは消えてなくなりません。ですから特に人たちは御霊に導かれて歩むようにですね、 肉と御霊がありますから、大いにこの御霊を用いるべきですね。肉に、肉を用いるといい歩み的に、未信者と同じような歩み方、ここでいう悪いものの道を歩んでしまいます。ですから私たちは、聖書が書いてあるように注意して歩むように進められているんですね。注意して、そして、御霊に導かれた歩みをするように進められていますね。ちょっとガラテヤ人への手紙の5章を、ガラテヤ人への手紙の5章の5節を見ますと、私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているからです。ですね。こういうふうに、信仰ですね。いい信仰ですよ。かつてのペテロたちはそこの信仰がなかったんですね。ですから失敗ばかりしました。ですね。でも、信仰に立ち返れば、いい歩み方ができるんですね。ペテロは主イエスが蘇ってからいい信仰が与えられて、答えがいいかですね。いい答えしたでしょ。ヨハネによる福音書の最後に、書いてあります。そのように、こういう信仰によって、そうするとそういう信仰によって歩むと御霊が働きますですね。その信仰によって歩まないと、まあ、弱い信仰と聖書に書いてあるんですけども、そのような歩み方をすると、いい実を結びません。ですね。でも、いい信仰によって歩むと、御霊に満たされます。御霊から愛も来ますよ。優はもう親切も、神のご性質が、神の恵み。ですね。神の恵みをたくさん与えられて、その神の恵みのうちに歩みますから、いつも喜び、問題はたくさんありますけれども、それでも勝利ですね。本当に最高に素晴らしい歩み方が可能だということですね。ですから言うことを聞くべきです。特に人たちが書いた手紙の言うことをよく聞くべきですね。ここには信仰により御霊によって義をいただく望みを、この義は御霊の実のことですよ。ですね。御霊の実、もうすでにクリスチャンは義とされてます。クリスチャンはみんな主人を信じた時に義とされてますですね。そういう義じゃなくて、日々の生活において与えられる実ですね。義をいただく望みを熱心に抱いているですね。そして、美が与えられるわけですね。そしてで、この6章のこのガラテヤ人への手紙の6章の一節には、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいという定めですね。ここに、もし誰かが過ちに陥ったらですね。クリスチャンは誰でも過ちに陥る可能性があるでしょですね。完璧な人は誰もいません。人間はやっぱりある時罪を犯してしまいますですね。だからそのまま罪を犯したら早く祈ってですね、悔い改めて、そして、主との交わりを回復するべきですね。そうすれば勝利ですね。そしてここで、は御霊の人であるあなた方はですね、 条件を変えたでしょ。御霊の人であれば、その過ちに陥った人を助けることができます。自分も過ちに陥ったら、いや、他の人を助けることは不可能でしょ。やはり喜びで満たされて、本当に主の言うことを聞いているものはその人に御言葉を与えて、助けることができます。でも自分も陥ったら、闇に陥ったら助けることができますね。ですからペテロたちね、あの時失敗しましたけれども、ペテロが自分の兄弟たち、また弟子たちたくさんいたんですけれども、本当に自分が過ちに陥ってたら助けられないんですね。私たちは助けられない。やっぱ助けるためには自分がしっかりと信仰に立っていなければいけないんです。そうすれば主は助けることになるんですね。ですから自分をしっかり信仰に踏みとどまっていなければなりませんですね。もちろんペテロはその時失敗しましたけれども、後にいい信仰を持ちましたね。ちょっとそこを調べてみます。ヨハネによる福音書の最後の20章かな、そこを読んで、ヨハネの21章ですね。21章の15節ですね。ヨハネ21の15節ですね。ペテロのことに書いてあるんです。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ですね。この時のペテロの答えは、前と違いますよ。ですね。前は、失敗ばかりでしたね。例えば、マタイによる福音書の16章に書いてあると思うんですけども、こうね、かつてのペテロの姿を。21節ですね。ペテロのことですけれども、マタイの16の21節を読みますと、かつてのペテロですね。まあもちろんペテロだけではない、他の弟子たちも同じでしたけれども、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて勇め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、とこのように言われたんですね。サタンですね。サタンに支配されてますから、サタンですね、とペテロに言われて言ったんですね。あなたは私の邪魔をするものだ。ですから私たちもここを通して教える、本当に宗徒の交わりの中にいれば助けることができます。なぜなら、サタンに支配されているから。私たちも不注意になるとサタンに支配されますよ。そうですね。解決方法はすぐに祈って、 衆との交わりを回復するしなければいけません。そうするとその人を助けることができます。慰めの言葉も与えることができる。いい言葉を語ることができる。そうでないと肉に従ってますから、いい歩みができません。でも聖書にはいい歩みの言葉がちゃんと書いてあるんですね。こうね、このペテロは良くなかったんですね。ですから主イエス様からサタン、私たちも サタンと呼ばれる時もあるんですよ。ですね、ちょっと不注意になって不信仰によって肉によって歩めばもうサタンが支配するんですね。救われてます、かろうじて救われるんですけれども、やはりいい歩みじゃないってね。私たちもそういう可能性がありますから注意して、いつも主に喜ばれる歩みをすべきですね。なぜなら主の人間を失敗するものだからです。ですね、私たちのうちには2つの性質があります。肉と御霊です。この2つの性質はいつも戦っています。でも私たちが信仰に固く立てば御霊に満たされて、御霊が働きますから勝利。肉に従って歩むと御霊の働きが消えるんですね。何の力も出ません。でも御霊に導かれば圧倒的な勝利者ですね。だから主に従う武器です。特にペテロはそのように主の言うことを聞くように、従順に歩むように、しっかり信仰に立つように、強くなるようにという進みですね。みんなやっぱその言うことを聞かないと敗北で、勝つか負けるかはその人の信仰ですね。そのような歩み方をすれば常に勝利です。でもその歩み方をしないで肉に支配されますと勝利はありません、ありません、敗北です。ですね、本当に、その言うことを聞くんですね。この時のペテロは、サタン、勝利はありません。自分親しい弟子たちも正しく進めること、慰めること、愛をですね、愛することもできない、できないですね。なぜなら肉から出ますから何もできません。ただ主に立ち返ればやっぱ御霊に導かれて主が働いて勝利を与えてくれるんですね。まあそういうことですね。聖書の真理でもあります。ですね、ここだけじゃないんですね。たくさん書いてある。主様が捕らえられたばかりの時も弟子たちはあれですね、ペテロ、特にペテロは三度嘘をついてしまいました。ですね、主はじっとペテロの姿を見たと書いてあります。そしてペテロはその時主様のことを思い出して泣いて流れたことが書いてあるんですね。そして、先ほどのこのヨハネの21章を読んでるんですけれども、ここでペテロは、の答えですね、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ですね、主を第一にしてでしょ。いつもやっぱ主のことを考えるときですね、すぐ主のことを忘れちゃうでしょ。そうではなくて、この時のペテロはいつも自分のことばっかり考えていたんですけれども、この時のペテロは、はい主よ、あなたを愛することはあなたがご存知です。すると主イエス様は、私の子羊を飼いなさいですね。答えもいいでしょですね。主の私の子羊を飼いなさいですね。やはりいい信仰を持ってないと主の御用にも預かることができないんですね。サタンを退けって言われてるんです。ですからそういう意味でやっぱしっかり信仰に立つべきですね。立てば 言ってましょう。そしてこういうことが3回あったですね。お読みしますね。16節にもイエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい主よ、あなたを愛することはあなたがご存知です。ですね。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。ですね。このように、あなたはご存知です。いつも主を置きました。ですね。私たちはいつも一番近いところに主を置くべき。どんなことがあっても一番近いところに主を置かなければいけない。ところがあの時のペテロはもう主やさんを遠くに置いて、そして、自己中心的なことばかりやったんですね。だってもうね、私たちも肉によって下の時は自分のことばっかり考えます。ですから私たちはそれを教訓としていつも祈らなければいけないということがある。そうしますと御霊に満たされてですね、神のご性質に預かるですね。ペテロ第2の手紙に書いてある通りです。神のご性質が現れて永遠に命を表すことができるんですね。本当に最高に素晴らしい。そしてその後またお読みしますよ。17節、イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ですね。このように、ペテロは 3度ですね。前の時は3度失敗したんです。ですね。3度拒みました。自己中心、自分のことを第一にした。ですのでここではみんな主ということができますね。本当に、主、あなたが全部ご存知です。ですね。そしてその後お願いします。18節。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。ですね。この若かった時、コリント第一の手紙の3章にも同じようなこと、似たことがあったしよ。ですね。ここでは若かった時。ですね。私たちもクリスチャンになって長い間経ったかもしれませんけれども、自立状態はある時赤ん坊になっちゃうんですね。赤ん坊になればいい言葉出ません。愛も出ません。 肉が働いてますから。ですから信仰に立ち返るべきです。そうすれば勝利ですね。ですから若かった人も自分はもう何年も信仰生活を送ったからっておれば大きな間違いです。やはりこの子供になる時があります。ですね。ですから毎日信仰を持って歩まなければいけないですね。ですからここに若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。これは、若い者の歩み方です。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばして他の人があなたを帯びさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますですね。今度は主が導くことですね。ある時殉教の死を遂げなければいけません。ある時試練の中に入らなければいけませんですね。でも試練はいいものですよ。その試練を通して聖書に書いてあるように本当に純粋な信仰が与えられて、そして主との交わりの中に入れられるんですね。本当に、幸いなことですね。それから今度は、ペテロ第一の手紙の5章開いてね、 ペテロ第一の手紙の5章ですね。の8節からお読みします。目を慎め、目を覚ましています。ですね。このように闇に落ちる可能性があるでしょ。その時に、やっぱ目を覚ます。これはクリスチャンに対しての言葉ですよ。私たちに対する言葉だったら、失敗するからです。ですね。成長したから、いい歩みばっかりしてると、誤解をしてしまいます。大きな間違いですよ。成長した人であっても、立派な歩み方をした人であっても、失敗するんです。でも、その時によく、ですね、目を覚まして、謙遜になって、主に立ち返って、そうすれば、勝利が与えられる。ですね、悪魔に立ち向かうことができます。そうしないと、もう、戦う前から分かるのは敗北です。ですね、勝利はありません。ですから、私たちは目を覚まして、ですね、そして、あなたのこの敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ですね、サタンは、そのようにして動き回ってますから、悪魔に確かに悪魔に勝利を得るためには、やっぱり目を覚まして固く信仰に立って、そして悪魔に立ち向かいなさいって書いてあるんですね。そうでないと悪魔に立ち向かうことはできません。敗北です。戦う前から負けてしまいます。ですからそのように歩んで勝利、そのような歩み方は喜び、平安、敵まで愛しますよ、兄弟を愛します、また家族の親しい友達も愛せます。でも肉によって歩んでれば喧嘩したりですね、変な言葉語ったり、いろいろそういうことしてしまうんですね。なぜなら人間は罪人ですから。ですから、どうしても神の力を借りなければいけないんですね。聖書に書いてあるように、私たちの助け主でもあります。ですね。ヘブル人への手紙の7章に書いてある通りですね。本当にその方によって勝利が与えられます。主イエス様によって圧倒的な勝利者となるわけですね。パウロも、この死の体から、このような死の体を持っているんですよ。この死の体から救ってくるものは誰です か主に感謝すべき。私たちの主が助け主です。ですね。本当に素晴らしいことですね。そして、9節に、固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ですね。この悪魔に立ち向かうために、その条件は、信仰に固く立っていなければ、勝つことはできません。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなたをしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとですね、こういう素晴らしいことをやってくれるんですけれども、その前に、苦しみ。だから、苦しみを与えるんですよ。いろいろ、信仰生活を送っているときに、問題が多いですよ。いろいろ問題あります。なぜ与える。クリスチャンならその問題がないはず、とんでもない。クリスチャンになればなるほど、苦しみがあるんです。でも、勝ちってあんまり、勝利なんだよ。ですから、この、しばらくの苦しみの後、試練の後、完全にしてくれる。主の働きですよ、完全にして。固く立たせてくださって。強くして。それで、不動のものとしてくださいます。ですね。信仰に固く立てれば、本当に、圧倒的な勝利者。最後に、 ローマ人への手紙の8章終わりの方ちょっと読みますね。ローマ書の8章に、35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？だってね、こういうものは私たちに与えられているんですね。だから苦しみをも賜っているということですね。そしてあなた方のために私たちは一日中死に定められている。私たちは送られた人々と見なされた。そういう意味で送られた人たちのようです。しかし30枚、私たちは愛して変わった方によってこれら全てのことにあって圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威も権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるもの高さも深さもその他どんな非動物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ですね、本当に主は本当に素晴らしい力と知恵のあるお方、そのお方が一番近いと言ってますね。最後にヘブル人への手紙7章ちょっと開きますよ。ヘブル人への手紙の7章の25節ですね。したがってご自分によってというのは私たちの主イエスキリスト今も天にいらっしゃってクリスチャンのために取りなしてくださいます。そのお方のことです。ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れまた天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。ですね、このようにクリスチャンにとっても必要なことですね。パウロがこの死の体から救ってくれるものは誰ですかって言った時その後すぐ主やった私たちの助け主、その方が助ける、その方が私たちを守っていてください。本当に大変素晴らしい。